ただいまは新約聖書の使徒言行録の第2章をの御言葉をお読みいただきましたが、この第2章には五旬祭の日、ペンテコステの日に時が満ちまして、神の聖霊が弟子たちの上に注がれた時の出来事が記されておりました。聖霊の出来事と言われましても、私たちの中にはすぐにはピンとこないところがあるかもしれません。特に2章の2節にありますように、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえたり、炎のような舌が別れ別れに現れたり、あるいは一同が他の国々の言葉で話し出すといった出来事になりますと、ますます私たちには縁遠いような出来事に思われるかもしれません。で、確かに神様の御業にはこのような見るからに人間の思いを超えるような、私たちを圧倒するような側面がありますから、これはこの聖書に書かれていることは決して救い話でもありませんし、おとぎ話でもない、実際に弟子たちが経験させられた出来事に他ならないことは確かであります。しかし同時に大切なのは、その神様の御業というのは、そういう目に見えるところだけに関わるものではないということであります。私たちの目に見える不思議さであったり、偉大さであったり、びっくりするようなことだけに意味があるわけではない。見た目がどうであろうと、そこには必ず私たちに対する神様の深い御心が込められている。で、私たちはその、ある意味で目に見えない神の深い御心にいつも心を向ける必要があります。で、この使徒言行録におきましても、聖霊が下ったその時の不思議さであったり、大げさなことが、それだけが問題にされているわけではなくて、そこに私たちに対する神の御心が示されている。今日私たちもその聖書の御言葉を通して神の御心に触れて神様を褒めたたえたいと思っております。それで改めてこの使徒言行録の2章の物語に目を向けてまいりますが、一度お聞きになられても、そこでは言葉というものが大きなテーマになっているということにお気づきの方も多いと思います。そもそも2章の3節、これは先週学んだところですが、2章の3節におきまして、炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまったと言われておりました。何か舌が現れるというのは気持ち悪いような印象も受けるかもしれませんが、舌というのは言うまでもなく、私たちが耳にし口にする言葉と結びついたものです。で、それを受けるようにして次の4節では、その炎のような舌が、一人一人の上にとどまった。その後一同は、精霊に満たされて、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したと、やはり言葉を語る力を与えられたことが表されております。ただ、このように見てまいりますときに、一つこの使徒言行録の聖霊降臨の出来事に関して私たちが気をつけなければいけないことがあります。それはこのところで弟子たちが外国語を話すことができるようになったことが何か聖霊の不思議な御業なんだ、神の奇跡なんだと、そういうことを言っているわけではないということです。つまり弟子たちが 知らないはずの外国語、また勉強したこともないはずの外国語を突然話すことができるようになった。それが聖霊の不思議な奇跡なんだ。そこに神の奇跡があるんだという、そういう話ではないのです。で、確かにこの時この場面においては弟子たちは聖霊を注がれて、自分たちが知らない外国の言葉で話し始めるという出来事が起こった。それは確かでありましょう。まあ、2章の5節、5節にもありますように、50歳の時には、まあ、天下のあらゆる国から信心深いユダヤ人たちがこのエルサレムに集まってまいりました。まあ、ユダヤ人と一口に言いましても、皆がイスラエルに住んでいたわけではなくて、むしろイスラエルの歴史を振り返ってみると、その国家として滅ぼされてしまった時に、もうユダヤの民は、まあ、離散した民として世界のあらゆる国や地域に散らされてしまった、そういう歴史を持っています。まあ、そして、まあ、日本人の場合でも日系三世四世という方々がいらっしゃるように、年月が経つにつれてユダヤ人として、まあ、確かにユダヤ人としてユダヤの言葉も話すことはできるけれども、それでもその毎日の生活においてはそれぞれが生まれ育った国の言葉を自分の母国語として使い、生活様式も、まあ、その国その地方のものに最も馴染んでいるという人たち、そういうユダヤ人が、まあ、世界にはたくさんいたんですね。で、そのユダヤ人たちが、まあ、信仰深いがゆえに、ユダヤの祭りを礼拝守るために、まあ、今、50歳の時にエルサレムに集まっていた。で、その人たちに、これは自分の故郷の言葉だと、自分の生まれ故郷の言葉だと分かる、そういう言葉を弟子たちが語った。そのことに驚かされた。それは確かなことであります。まあ少し背景の説明が長くなりましたけれども、まあですからそういう意味で外国語を話したということは確かなんですが、でも何かそういう語学力を与えられたことが、使徒言行録の言いたい神の御業の根本だというわけではないのです。で、この話の中心はではどこにあるのか。そのような外国語を話すことを通して一体何が弟子たちの間に、そしてこのユダヤ人たちの間に起こったのか。で、端的に申しますと、まあ、11節の言葉が一番、そのあたりのことを、はっきりと、示していると思います。まあ、11節をまず見てみますと、ユダヤ人もいれば、まあ、ユダヤ教への改宗者もおり、まあ、クレタ、アラビアから来た者もいるのにと、まあ、そのように、いろんな人たちがいるということを言った後ですね、彼らが、私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。ここなんですね。まあ、外国語ということも驚くべきことなんですが、そこで何が語られているのか、何が彼らにとって話題となり、彼らの心を捉えたのか。それは神の偉大な御業、もっと言えば神の大いなる御業を語る神の言葉が語られている、自分の言葉で、自分に分かる言葉で神の言葉が語られている、そのことにユダヤ人たちが大きな驚きを覚え、また聞き逃すことができない大切なものがあることを感じ取ったのです。しかもそれは、神というのはいるんだな、神というのはすごいんだなと、その人ごとのように神のことを語るわけではなくて、この自分のことを 愛していてくださる神がいる。この自分のことを覚えていてくださる神がいる。この私の弱さも貧しさも、この私が陥ってしまっているどうしようもない苦しみも、また自分が犯した様々な罪、その一切をご存知でありながら、その私の罪を許し、私を弱さと苦難の中で支えてくださる、どんな時も変わることなく支えてくださる、守ってくださる神がいるということを、またその神が語っておられるということを、彼らはこの弟子たちを通して聞くことができた。それはまた私たちがこうよくわからない外国語を聞くときのように、まあ、なんとなくはわかるんだけれども、今一つピンとこない、何か腑に落ちない、そういう感じではないんですね。まさに自分の、まあ、母国語、自分の血となり肉となっているような、その言葉で、私たちの心に触れてくるような仕方で、神の言葉を聞くことができた。この私のために語られている、この私のための神の大いなる御業に関する言葉が、ここで語られ、人々に受け入れられる仕方で差し出されている。そこに、ペンテコステの出来事、聖霊降臨の出来事の最も大きな奇跡がある、中心があるのです。で、まあ、少し外れるかもしれませんが、まあ、言葉というのは、やはりこういろんな面を持っておりますね。まあ、もちろん、上手に、こうきちんと語ることができる、まあ、使うことができる、そういう側面もやはりこう大切な面はあろうと思います。まあ、しかしそれだけでは片付けられない、こう とてもこうデリケートな面を持っているということも、やはり私たちはこう経験しているはずです。まあ、言葉という点に関しては、まあ、学校教育におきましても、やはりこう重要視されております。まあ、言葉を話す力を育てる。またコミュニケーションができる力を育てる。まあ特に現代では英語をもう使えるようにということが、特にこう重点的に言われているような時代でありますが、まあそういう言葉のことは、こう教育の世界でも非常に重視されている。ただ、まあそういう中で、まあ教育に携わっている方がおっしゃっているようですが、今、学校で言葉を話す力を育てるというと、なんかすぐにこう自分の意見をいつでもハキハキと口ごもることなく堂々と発表することができる。そのことがすぐ目標になってしまう。というんですね。ですから、話をしている最中、発表している最中に口ごもってしまったり、考え込んでしまったり、パッと言えないような子供は、まあ、まだ上手でない人、まだ力の弱い、コミュニケーションの力の弱い子と、まあ、評価されがちな面がある。でも、その人が言うには、そういう考え方はおかしいんじゃないか、というのです。まあ、確かに、先ほど申しましたけれども、まあ、人前で自分の考えていることを、まあ、ハキハキと発言できる力ということも大切でありましょうし、まあ、それが悪いということはないんでしょうけれども、でも言葉というのは、さらに自分の中にある思いや心を言葉にするというのは、もっともっとこうデリケートな営みなんじゃないのか。むしろ本当に自分の思いとか、言葉ということに敏感な人ほど自分の思いを表現する言葉を見つけるのに時間がかかるはずだ。 何か口にしてみるけれども、いや、そうじゃないんだ。自分の言いたいのはそういうことじゃないんだと、いつも迷い、口ごもってしまい、そして言葉を探さざるを得なくなる。それに対して、まあ、こういう言い方は良くないかもしれないけれども、あまり言葉に敏感でない人ほど、どっかから借りてきたような出来合いの言葉を、特に教育の現場では、まあ、こういうふうに言えば先生が喜ぶ。こういうふうに言えば高い点数をもらえると決まっている決まり文句を何の迷いもなく、はきはきと口にすることができる。で、それが悪いとは言わないけれども、本当に言葉を育てるということを考える場合に、私たちがもっともらしいことをただはきはき言える練習をすればいいというものではないだろう。自分の思いに触れるような言葉を見つける作業、それは大変な作業だ。本人も大変だし、聞いてる方も大変な作業だ。だけれども、そのことを忍耐強くサポートしながら、また支えられながら、見守られながら、自分の言葉を見つけていく。それが言葉の、まあ教育といえば、言葉の教育の少なくとも大切な面にあるのではないか。まあそういう、長くなりましたけれども、そういうことをおっしゃっている方がいました。まあそれと聖書と同じだというつもりはありませんけれども、しかし、この聖霊降臨の出来事が私たちに語っていることも、そこに通じる面があると思うんですね。確かにこの時弟子たちは堂々と神の言葉を語り始めたと思います。だからこそ人々が注目し、圧倒され、戸惑いさえ覚えるような側面もあったのだろうと思います。でもその原因は、そういう弟子たちの語学力とか、堂々とした語り方、演説口調の立派さによるものだけではないはずなんです。もっと深いところで、デリケートな面において、大きな出来事が弟子たちの間にも、そしてそれを、その言葉を聞いた者たちの間にも起こり始めていた。それが神の言葉の出来事なんです。私たちのすべてをご存知である神が、私たちを生かすために、それこそ私たちの心のひだに触れてくるような命の御言葉を、救いをもたらす御言葉を弟子たちに与えた。弟子たちの口に与えた。しかもそれは、ユダヤ人だけ、ギリシャ人やローマ人たちだけという特定の人たちだけのものではなくて、もうそういう枠を超えて、どんな言葉に生きるものであろうと、どんなところに生きるものであろうと、聖霊によって、そのような枠を超え、そういう限界を超えて、神の言葉が届けられるようになる。私たちのもとにもたらされるようになる。そのような神の言葉が私たちの間に与えられ、私たちに与えられた。その出来事こそが聖霊降臨の出来事の中心にあるんです。で、この点について、まあ、最後にしたいと思いますが、もう一つだけ申して終わりたいと思います。まあ、そもそもこの世界にこれだけたくさんの言語があるということについて、まあ、聖書でははっきりとその原因について語っているところがありますね。まあ、先ほどご一緒にこの使徒言語録と合わせてお読みいただいた、創世記の11章にあるバベルの塔の、まあ、いわゆるバベルの塔の物語は、 どうしてこんなたくさんの言葉があるのかという、まあ、原因に関して私たちに聖書が語っている言葉です。まあ、今そのバベルの塔の物語をあまり詳しく見ているゆとりはございませんが、まあ、ただ端的に申せばそれは神様による裁きの結果なんだということははっきりしておりますね。はじめには、まあ、創世記の11章にありますけれども、世界中は同じ言葉を使って同じように話していた、まあ、そういう時代があったと語ります。しかしそういう時代、まあ、確かに人々は互いに心が通じ合い協力し合うことができた、それは良かったんでしょうけれども、その結果彼らが何を始めたか、何をしたか、もう自分たちだけで一致団結して神様を抜きにして、いや、むしろ自分たちが神になったかのように生きることを願って、バベルの町を作り、そこに天にまで届くような高い塔を作り始めたと言われています。で、そのような人間の傲慢さ、そのような人間の罪をご覧になった神が、彼らのその事業を収拾させるとともに、互いに意思を通じ合わせることが、互いに意思を通じ合うことを困難にするために言葉を乱して、それぞれが別の言語を語るようになった。まあ、そう語られております。そして、まあ、聖書全体を通して言えば、今日の聖霊降臨の出来事は、そのバベルの塔における人間の罪と混乱が、そのバベルの塔によってもたらされてしまった。人間の罪と混乱が、また神ご自身によって乗り越えられ、お互いの間に通じ合う言葉が回復された。まあそういう出来事として考えられて、ただここでも、やはり大切なのは、まあ表面的な意味での語学力が高められることによって、人間の混乱と相違が乗り越えられたわけではないということですね。ただ言葉の違いだけが、言語の違いだけが障害だったわけではない。そこに、人間の罪があり、それに対する神の裁きがあった。そこに全ての問題があるんです。そして、そのような人間の罪のただ中に、神はイエス・キリストの十字架を立ててくださった。人間の罪、それに対する神の裁きのただ中に、その私たちの罪に対する裁きの一切を負ってくださるイエス・キリストの十字架が立てられた。そのイエス・キリストの十字架によって私たちの裁きが、罪が乗り越えられる。そこにおいて私たちにとって新しい命と、その命をもたらす交わり、その交わりをもたらす言葉が回復される。それは聖霊降臨の出来事に他なりません。ですから、聖霊降臨に、聖霊降臨の出来事において与えられた言葉というのは、イエス・キリストの十字架の言葉と深く結びついた言葉に他ならないのです。そこにおいて私たちはどんな罪の中にあろうと、どんな混乱の中にあろうと、どんな裁きのもとにあろうと、 イエス・キリストによって共に担われ、神様ご自身の命の中に回復され、捉えられているのです。その十字架の言葉、命の言葉が私たちに神の言葉として与えられた。聖霊によって私たちの棚中に、私たちのうちに与えられている。それが聖霊降臨の出来事に他なりません。今ここに集められている私たちにもまた聖霊が注がれている。そして神の言葉が与えられています。私たちの命と交わりを回復してくれる神の言葉が一人一人に、一人一人の心に与えられている。私たちはその御言葉を聞いて、その御言葉によって生かされて、その御言葉によって支えられて、また新しい命の道を歩み始めていきたいと思うのです。聖霊が私たちの心を照らしてくださる。聖霊が私たちの心を開いてくださる。そこにおいて私たちに本当の命を与えてくださる神の言葉を生きてまいりたいと思います。そのようなところに教会が始まり、神の豊かな祝福を明かししていく歩みが始まっていくのです。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたが私たちに聖霊を下し、またあなたの命の御言葉を今日も豊かに与えてくださったことを感謝いたします。自分自身を振り返ってみるならば、またあなたの前に出るときこそ、私たちは自分自身の罪と貧しさと、また命のなさを覚えずにはおれません。またそのようにしてお互いに心を通い合わせることができずに、むしろ傷つけ合ってしまうようなお互いの関係を覚えずにはおれません。しかし、あなたがイエス・キリストを私たちの間に与えてくださり、その十字架を通して新しい命の道と新しい命の言葉を与えてくださったことを感謝いたします。どうぞ私たちがそのあなたの命の御言葉によって歩むことができるようどうぞ導いてください。また私たちの教会がそのあなたの御言葉を述べ伝える教会として新たな命をもって仕えていくことができますようにどうぞ導いてください。多くの苦しみの中にある方々、悩みや思いのもとにある方々を覚えますが、どうぞその上にあなたの御言葉があり、あなたの命の祝福がありますように。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって今にお捧げします。アーメン。